男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
最近辞書用語だけをまとめた本が出たっていうんで、ちょっと書いたいなと思ってます。ポンです。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30分読書、本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語り、さらに完全に読んだ後、完読した後、その感想を語ってまいります。ということでですね、前回30分読書編で紹介した学びの基本、お経で読む仏教、その完読編をまずお送りしたいと思います。おということでですね、ずっと続いているシリーズ、学びの基本、 NHK 出版さんから出されていますこちらのシリーズを読み続けているんですが、今回の本についてはお経というものですね、幅広くお経というものがあります。それを紐解いて、仏教自体を学びながら、歴史自体を学びながら、仏教の教えを学びながら、かつその経典というもの、お経というものが作られるプロセスみたいなものも知ることができる本だなと思います。一つのエピソードっていう、もともとそのゴーダマシッタルタというね、ブッダですねの人生というか、そこから彼の人生の中で得た教えみたいなものを、いろんな弟子たちがそれぞれに分かれて、それぞれに解釈していて、様々な経典を作っていったっていう、その一つのエピソードから様々な人がある種スピンオフ的なものを作ったって考えると、すごくそのお経っていうものに対する向き合い方が面白くなるんじゃないかなと思ったりもしました。で、そもそもですね、仏教っていうのは、なぜこの苦しみが発生しているのか、この苦しみを解決するにはどうしたらいいのかっていう問いに対して、その苦しみの原因ですね、因果って言いますね、原因を探り、その根本を立てば解決するっていうのが、仏教の教えであって、なんか今抱えている苦しみをなんとか次の一歩、次の歩みへとつなげていくっていうところが、仏教で指南していることだったりします。で、序盤の方ではですね、その仏教っていうものがどういう歴史で生まれていったかっていう、いわゆるね、他の回でも紹介したかな、ブッダが教える愉快な生き方という、藤田一生さん書いた学びの基本のシリーズの中でも、紹介したような、どういうふうにして、仏教っていうのが生まれたかというところのストーリーが結構いろいろと語られているんですけど、その中でですね、悟りを開いた後のブッダですね、が、各地で教えを説くんですけど、それに対して、弟子入りした出家者の集団を、サンガと呼びまして、そのサンガっていうのが、ブッダが入滅した後、亡くなった後に、分裂をしていって、いろいろと今でも言う上座部仏教とか、大乗仏教とかね、いろんなタイプのもの、それぞれの、派閥の中でもさらに分派していって、いろいろな宗派が、生まれていったっていう形になるんですけど、それぞれって、様々な、お経っていうものを、いろんな形、それはね、対話っていう形もあるし、ブッダ自身が登場する形もあるし、全然関係ないというか、その後に仏教的な、その考え方について、とある人ととある人が対談するというか、押し問答みたいなことを繰り広げるっていう形もあるし、様々な形で、経典っていうものを作っていったと。そうしたいった流れで、今も残されているものが大量にあるっていう形になっています。で、なんか、その、サンガの人たちが、ブッダはこんなことを言ってたよねとか、こういうことを考えていたよねっていうことを、なんか集まって、ある種編集会議的に、話を作っていったらしいんですよね。話というか、その教えをまとめていくっていうプロセスがあったらしくて、そこら辺なんか、それを結集っていうらしいんですけどね。で、それの中でなんかみんなが記憶しているもので一致したものを、ある種最初のそのブッダのその経典として残していったらしいんですけど、なんかそういう編集会議みたいなものが実際行われたっていうところも、なんか個人的にはちょっと重なるところと面白いなっていうか、なんかその記憶しているものの一致したところをまとめていくっていうプロセスはなかなか今の雑誌とかではまた違うものだったりするんだけれども、なんかそこら辺の作り方とか面白く、かつその今までね、そのお経っていうものはただそのお葬式とかで読むものっていう認識しかなかったけれども、ある種身近に感じるっていう意味合いで、なんか面白いエピソードだったり、僕はこの本を通じてそういうお経の作られ方みたいなものっていうのを なんか新しく学んだところもあったりします。でこの本の中では、前の30分読書の最初の序盤でも紹介した通り、5つですかね、6つかな、5つぐらいの、まあ、お経の紹介をして、具体的なお経の紹介をしていて、スッパニパータというもの、あと涅槃経というもの、そして、ミリンダ王の問いというもの、ユイマ経というもの、そして阿弥陀経というものですね、5つですかね、を章立ててそれぞれに紹介をしていまして、まあ、スッパニパータっていうのは、まあ、初期仏教、一番最初の方のお経で、その中では、まあ、生きる苦しみという問題と、それに対してどう向き合ったかっていうこと、それが、まあ、ブッダ自身がですね、どういうふうに向き合ったかっていうところを、まあ、紹介をしているお経で、なんかそこから生まれたその仏教の共通基盤、さっき言った、まあ、編集会議の中で、これで、みんな共通して記憶として持ってるし、これ大事だと思ってるからこれにしようっていう、その共通基盤ってどういうふうなものなのかっていうことが、まあ、スッパニパータの中では描かれているそうです。で、涅槃経というものの中では、まあ、ブッダが最後、入滅するまで、亡くなるまでの様子がわかる経典になっていて、それはなんか物語形式で描かれ、なんかブッダが、まあ、両病死の苦悩であるとかっていうものを、まあ、両病死を知って、老いること、病に倒れること、まあ、死ですよね、そういったものの苦悩を引き受ける場面っていうのが描かれていて、なんか生存の執着みたいなものはブッダ自身が悟りを開いた時点で捨てたんですけれども、それでもやっぱり肉体的な痛み、死ぬ前のなんか、お腹の痛さとか、なんかいろんな痛みみたいなことは起こる、それについて、まあ、耐え忍ぶことが必要なんだよっていうところ、悟りを開いてもその先に痛みとか苦しみっていうのはあるんだよってことが、まあ、涅槃経の中では描かれているそうです。で、ミリンダ王の問いというものには、ギリシャ人の王、まあ、紀元前2世紀に、西の北の方、西北の方のインドを支配したギリシャ人の王のミリンダというものがいて、それとインドの仏教僧ナーガセーナという二人の対話が主に描かれていて、なんかミリンダ王って、まあ、ギリシャっていうのはね、まさしく哲学の国ですから、それによる、まあ、鋭い質問と、それに対するナーガセーナの、まあ、回答を通じて、ある種、まあ、仏教に対していろんな人が抱く疑問点みたいなものを回答するという形でお経が作られているそうです。ミリンダ王の問いですね。で、あと、ユイマ経というのは、まあ、チベットで発見された、まあ、大乗仏教、まあ、より後から生まれていった仏教ですね、のお経で、それは、資産家のビマラキールティさんという人、この人、まあ、ユイマというふうに、まあ、呼んでいるんですけど、その人を主人公として、その人が、まあ、病気になって、その家にお見舞いに来る人たちに、なんか、教えを説くというスタイルをとっている。なんか、資産家っていうのが主人公のお経っていうのは、なかなか面白いなと思ったんですけど、まあ、その中で、まあ、囚われる、こだわること、まあ、偏ったりすることっていう、なんかいろいろな執着みたいなものを仏教は糾弾している。それを執着を捨てることが実は悟りにつながるんだって話をしてますけど、そういったものに警戒しつつも、それでも、なんか他者と関わる、それこそお見舞いに来る人と語り合う、その他者と関わるっていう態度自体が、この唯満行の中に書かれているそうです。で、最後、阿弥陀経については、まあ、ブッダからの教えや誰かとの対話っていうわけではなくて、お釈迦様ですね。いわゆるお釈迦様が特徴的な表現法によって自らの思いを語る経典ということで、まあ、ある種ファンタジー性の強いもの、阿弥陀自身の生き方を通じて最後ね、来合思想ってありますね。亡くなって死んだら、阿弥陀様が迎えに来てくれるっていう、そういった思想につながるまでのなんか阿弥陀というもののストーリー、物語をある種描いている経典だそうです。まあ、こういう形で、様々なお経というものがあること自体を知ったというだけでも個人的には面白いなと思ったんですけど、まあ、仏教に対する疑問ですね。一方面から見る仏教という、まあ、その教えによって、なんかどれだけの人が救われるのかとか、いろんな様々な疑問生まれると思うんですけど、そういったものに対して、まあ、回答も含めて様々な角度から仏教を考えられる本であり、なんか、さっきも言った通り、葬式とかでね、ただ読むだけだったお経に対して、少しでもなんか興味を持つ入り口になっているような本だと思いますので、一度読んでみる。ただね、今回、学びの基本シリーズの中では一番長いのが多分120ページぐらいあって、かつ、仏教用語的なものがところどころに出て、ところどころ詰まるところが多かったりするので、なかなか、今までのシリーズの中で読むのは大変な本ではありましたが、一度読んでみるとね、まあ、今まで身近ではあったお経みたいなものをさらに理解を深めるきっかけになると思いますので、どなたでもご一読の価値はあるかなと思っております。ほい。じゃあ、ポンさん、質問、感想などいかがでしょうか。
なんか難しそうな感じを覚えたんですけど、それは、
難しかったです今回。
そのなんていうの、解説としてはまあ概ね理解はできるところなんですけど、
うん、
これについてこうなんていうんですか、オレンジさん的にこう感想っつのあるんですか。面白いなってのはまあわかるんですけど。
感想は、最後に言ったことですね。仏教へのまあ疑問とか含めて、様々な角度からまあ仏教を考えられる本という意味で、まあ、学びにはなるよねっていうことですよね。うん。
うん、まあまあ、人に紹介するにはそういうふうだと思うんですけど、内面的には、なんか、自分の生き方とかに、こういうことを感じたとか、そのあります
か？はないかな。どちらかというと学習に近いですね。あ、なるほど、こういう考え方、こういう教えのあり方があるんだっていうもの、まあそれを背景も含めて作られ方含めて、まあ、学べる本ですよね、まあ、まさしくね。
なるほど、なるほど。まあまあ、そう、じゃあそういう意味じゃ、まあ分かりやすい教科書みたいな感じなのかな。
うんうんうんうん。解説本に近いと思いますね。うん、なる
ほど。まあ、でもあれだよね。その仏教を解説してもらうことすらもほとんどないわけだから、そういう意味じゃ、いい解説書っていうのはありがたいですよね。
ポンさん、あれでしょ、葬式とかでさ、お坊さんがありがたい言葉とか言ったりするじゃないですか。はい、そういうのも聞き流すタイプでしょ。
え、ちょっと待って。このコーナーってさ、人をディスるための、そういう、なんかなんかアンダーグラウンドで。
そういう人こそ、一度ね、はい、こういうのを読んどくとね、やっぱり違いますよ。はい、うん。
その受け止められ方が。そのはずが、俺を傷つけるって、ちょっと待って、今のはちょっと乱暴じゃないですか。え、それは、
そういう人いますよねっていう。
いや、ありがたい言葉を、ごめんなさい、ちょっと。
どうです実際どうです、お経とかってちゃんと聞いたりとか、調べたりとかします？
だから、ありがたい、ちょっと、そんな引き伸ばしていいかわかんないけど、だいたいほら、難しい言葉の後で、これはこういう意味で、皆さん普段ね、生きてきてこういうふうなことあると思うんですけども、そういう時に、その怒りに対して、ちょっとね、自分の気持ちを抑え込むことなくですね、その怒りに向き合ってみることが大事ですよ、みたいな話をするみたいな、そういうやつでしょ。で、それで、
ああ、なんか具体的なね、なんかお寺の話とかも僕はしてくれたの聞いたことありますよ。うん。
うん、僕は聞いてて、これはちょっとなんか、面白くなさすぎでしょっていうのは思うときありますけどね。
あらー、そういうときに。
ありがたい話だと思って聞いてると、単なるこいつ寺の宣伝してるだけだとか、仙台偉かったって話してるだけじゃねえかみたいな。
人による。人によるね。それはね。
うん、そう、人によるよ。俺の聞いた話だけを今喋ってるだけなんですけど、そうですか。え、なんかわかんないけど、すごいはめられた感がありますけど。
そういう人にこそぜひ読んでほしいなと思う
ので。どういう人にかわかんないですけどね。
はい。だからその、お坊さんが話してることを、なんか聞き流すというかね、なんか、こう、車に構えた感じで、お経なんて出せよって言ってるタイプの人にこそぜひ一度読んでみてほしいなと思います。
まあ、じゃあ、あえて今日はそれを引き受けましょう。ね。
うん。ポンさんにこそ読んでほしいということで。はい。
ちょっとそれはよくわかんないです。はい、どうぞ。はい、次行きましょう。
はい。で、30分読書編ですね。今回はですね、ユリイカという雑誌を久々に持ってきました。坂本雄二さん。今、花束みたいな声をした公開中ですけど、なんかユリイカっていつもなんか連載とかが結構雑誌の中でもところどころあるイメージだったんですけど、この坂本雄二さん特集についてはもうほぼほぼフルで、坂本雄二さんの過去の作品とかの解説含めて、インタビューとかも載せられていたりするので、めちゃくちゃ量が多いんですが、まあ、この機会にね、一通り、まあ僕も、まあポンさんもそうですけど、坂本雄二さん脚本家のね、作品好きだと思うので、一通り読んでみて、その坂本雄二さんの作品についてまた思うことについて、来週までにね、まとめていきたいと思います。今のところで言うと、目次をざーっと眺めて、ご執筆陣ですね。まあ、満島ひかりさんが坂本雄二さんにインタビューしているものであるとか、永山瑛太さん、
有村架純さん。あれね、
そう、リモートのインタビューなんですよね。
リモート慣れてますかみたいな、なんかそんな話を冒頭してますよね。
そう。あ、もう買ってますボンさん。
立ち読みしたんですよ。
買ってないんかい。
ちょっと今回買うかどうか悩んだんで、ぜひ、期待しております。
あと土井さんっていうね、花束みたいな恋をしたの、演出家さんであるとか、東京ゼロさんの飯塚さんとの対談とかもね、紹介されたりするので、結構選者が面白いと感じなので、期待しているところでございます。で、まあその、さらっと目次読みつつ、満島さんのインタビューを序盤読んでるところで、まあ30分終了というところなので、先は長いですが、
うん、
結構読みやすい感じで、かつ面白い視点がいっぱいありそうなものだったりするので、
うん、
来週までに読んでいきたいと思いますが、読むか読まないかはあなた次第です。
別に読まなくてもいいと思いますけどね。
そうです。はい。はい、続きまして、3分読書ですね。ポンさん、お願いします。
はい。ということで、今回は、構成のレッスン、活字との対話のためにという、出版メディアパルというところが出している本です。まあ多分これそんなに有名な本ではありませんから、まあご存知ない方がほとんどだと思いますけど、これは、まあ要はですね、まあ俗に校正校閲と言われる、出版物が出される前に、誤字脱字だとか、それから用語の使い方だとか、はたまたその年号だとか、用語がね、正しく使われているかとか、そういうふうなことをチェックする、まあ、仕事、校正校閲の仕事のためのレッスン本ということで、いろいろね、赤字の美しさとか、文字構成のチェックポイントとかね、悩ましい表記統一とかいろいろ書いてあるんですけど、なんでこの本を今回紹介するかというと、ちょっとね、差別表現についてという項目はこれ実はありまして、普通構成校閲ってまあ何その内容について確認するだけじゃないのかなと思うんですけど、ここでは一番大事なことって書いてあるんですよね。この人は差別表現チェックが一番大事なのではないかというふうに思っているということなんです。で、まあ内容はちょっとまあ読んでいただければと機会があればと思うんですけど、つまり作者のまあ考え方とかいろいろそれは自由だとは思うんですけれども、この表現を今の時代に、出版物として載せてよいかというふうなことについて、ちょっとこれ考え直してもいいんじゃないですかっていう意義を校正校閲の人も書いた方、伝えた方がいいんじゃないでしょうかみたいなことが書いてある。で、それはまあ男女差別みたいなこととか、うん、LGBT みたいなそういう、まあ、そういう少数者の人についての言及なんかもそうだっていうことが書いてあって。まあ、これいろいろ賛否はあると思うんですけど、僕一応職業として構成をしてる面において、僕もこのことをとっても大事にしたいなと思っていて、やっぱ本を作っていくときに、著者って、編集者って、まあ、それ絶対的だったり、著者の書くことが正解だみたいなこともあるかもしれないんですけど、やっぱ僕みたいなこのツッコミ役っていうのが本作り、文章作りの役割の一人に入っているんであれば、やっぱりそういうツッコミを入れる立場っていうのは、やっぱりいるのかななんて思っていて、まぁ、ちょっと奥深い世界なのでさらにここも深めていきたいなと思うんですけれども、今回構成のレッスンという本から、まぁ、なんていうのかな、表現を作っていくのは一人じゃなくてもいいんじゃないのかなっていうそういう話でした。はい、以上です。
ちなみにポンさんってその構成するときってそういうものがあったときに何とかですかねっていうふうに聞く感じにするんですか、それともこれは間違ってるので修正した方がいいと思いますっていうふうにするんですか。
まあまあ要素によりますよ。確実に間違えてる、おそらく著者が意図してないであろうっていうようなことについては赤で伝えますし、うんうん、僕の方で疑問としてあげることは、まあ僕の場合だと鉛筆で、これ合っているかとか、うんうん、まあ多分間違いだと思うけど、それでも、これね結構難しいんですけど、例えば小説とか、うん、やっぱり表現を優先すべきだったりするんで、何でもかんでもこっちで間違いだって言うのが間違ったりするんですよ。誤字も表現の一個だみたいな。だからその辺は、うんうん、まあ、両方パターンはあるんですけど、まあ、難しいよね。その差別表現みたいなところは赤字では書けないけど、でもちょっと鉛筆でくどくど書くとか、いうのはあるかな。
うん、うん、なるほど。なんか正しさの基準みたいなのも含めてすげえ難しい話だよなとは思いますよね。
そう、ね、でも、やっぱり突っ込みは入れておいた方がいいと思うんだよね。一発 OK っていうことが正しい気もしちゃうんだけど、うん、一旦こういう経緯を経て作っていくというのが僕は大事なんじゃないかななんて思ったり、うん、まあしますけどね、
じゃあ種ラジも公正公越よろしくお願いします。
はい、まあ、ちょっと種ラジの場合は自分自身でねやっていただいたり、あとまあね、うん、あそうね、我々ここ喋りながらね流れてる放送でもこうね、うん、突っ込み入れるっていうのが大事でしょうか。
はい、はいはい、
さあそれではこれちょっとね小さく進めておりますけれども、30秒コーナー、読書大全を、最後まで読む。
独学大全。
あ、独学。
独学大全か。
いつも間違えてるね。独学大全ですね、うん。はい。今回はですね、志の強さは、それを立てた瞬間にではなく、自身の行為や思考を絶えず、志に結び直した、その繰り返しの中に生じる。長い。長いし、ここ、黒い太字で書いてあるから、もうここ読むしかないみたいな感じなんですけど。
なんだなんだ。
要はさ、よし、これをやるぞって決める。まあ、それが志だとするじゃないですか。
うん、
で、宣言するわけ。私、ここに行きます。まあ、こういう目的やりますって言って、で、そこに達成することが大事だよってよく言われるけど、でも、それって、だいたい成功したやつが言う感じのパターンあるじゃん。
うんうんうん、
やっぱり、ちゃんとね、目標立てていきましょう。だって、お前、それ、成功したからね、そういうこと言えるけど、まあ、大多数の人はうまくいってないんだからっていうふうな話もあるんですけど、ここで言ってるのは、うん、志、強さってのは、行くぞつって大きい声出すことじゃなくて、ずーっとそこに向く、その目、志に向かっていく過程の中で、ああ、あれがいいかな、これがいいかなってずっと考えるってことが大事なんじゃねえのか。それこそが志の強さなんじゃないですかっていうふうな話で、
うんうん。
まあ書いてました。で、まあ、前回お伝えした学びの動機づけマップみたいなね、その、自分がどういうふうな動機づけであったかみたいな。があったかを確認する、それを書きつけましょうって話はそことまあ結びついていったりするんですけど、なんで今ね小さくこの焚き火を消さないように生きるっていう感じなのかなと思ってます。おっと長くなった。はい、以上です。
ありがとうございます。この30分コーナー、ちなみに30秒ってのは何が30秒なんですかね。
俺の喋りが30秒ってことだね。
なるほど、頑張りましょう。
はい、ごめんなさい。はい。それでは最後に読書ニュースのコーナー。ここでコーナー、
うん。ありがとうございます。
はい、ということで気になる読書関連のニュースということで、まずは、中央公論社が主催している新書大賞2021というのがあるそうでして、うん、これの大賞に斉藤浩平さんの人新世の資本論が1位となったという。
100本デメイチャーでね、講義されてた斉藤先生のやつですね。
そうそう。なんか僕もラジオとかでお話を聞いたことありますけど、いや、なんか結構、ラジカルっていうの。なんかちょっとパンチ飛ばしてくる感じの人ですよね。
うん、そうですね。ちょっと皮肉屋な感じもありますね。うん。
でもなんかさ、その、資本論っていうものが現代にどう通ずるのかとか、果たしてこの資本主義の社会っていうのが、まあね、彼曰く、まあざっくり言うと成り立たないから、もう変え、どう変えていくんだみたいな話なんだけど、これは、でも、ね、そんな議論ってどこでどうするのかなって感じもしますけど、これ、かじったことあります？この彼の本とか主張とか。
まあ100分で名著は一通り今回のやつ読んだので、なんとなく言わんとすることをわかるというか、まあ、今ね、起きている諸問題について、マルクスが説いた、元々のベースとしての資本論みたいなことから考えると、いろいろと、こう、やり直すチャンスっていうのは、まだこれからあるんじゃないのみたいな話がありましたね。そもそもその世の中におけるおかしな状態みたいなことを、まあ、説いてましたね、資本論を使いながら。
どう実現できそう？
まあ一つ一つ細かい行動を意識しつつ、自分の身の回りのその仕事をやっていることとか、上司との関係、まあ僕は上司とかいないですけど、一緒に働いている人との関係とかを一つ一つこう修正していく。それをだから、ある種今の世の中みたいなものを、誰しもがもう自分ごと化して、資本論と照らし合わせつつ、なんかおかしいんじゃないかって疑問を提言することによって、少しずつ変わっていく可能性はあるかなとは思う。ただ、まあ、環境の話とか、温暖化の話みたいなものも述べられていたんですけど、なんかそこら辺は、こう、あまりに大きな話すぎてしまって、なかなか、個人レベルでは立ち向かうの難しそうだなっていう感じはありますかね。
まあこういう時々さ、教養というかその社会哲学みたいなことの本がすごい売れるなんか時がやってくるわけなんですけど、なんかこういうものがこう実は武器になる可能性もあるのかなと思うから、ちょっと読んでみたくもある
ね、なんかよっぽど自己啓発本みたいな新書が売れるよりはなんかいいかなと思いますけどね。
そうね。まあ、こういうのこそなんか ちゃんと読みたいよね。なんか、ああ、あれでしょとかってこう言いたくなる感じではあるんですけどね。
読むの大変なのよ。
こういうの。まあ、そういうふうな感じでですね。他にも、なんか民衆暴力、一揆、暴動、虐殺の日本近代とかね。こういう。やっぱ、あれだよね。新書ってこう取りまとまってるだけになかなかテーマが分かりやすくて面白いって思いますけどね、民主主義とか何かとかね、はい、まあそんな対象がありますんで、よかったらチェックしてください。他にもですね、坂口安吾の未発表作が東京の古書店で発見された、戦前に執筆かっていうニュースがあって、すごい、なんか去年の11月に、まあ見つかって、でその坂口安吾の編集に携わった人が分析を進めていたということですけど、なんかこういうニュースって地味だけどファンにとっては嬉しいのかね。どういう感じなんだろう。60年後に、サチモスの未発表曲発見みたいな、そういう感じなのか、ね。なんでどうですか。
それこそマイケルとかね、はい、プリンスとかは後からね。うん、まだ発表されてない曲があったっていうのは、特にプリンスなんてめちゃくちゃな数の曲があったって話なので、ね、まあファンとしては嬉しいけど、うん、プリンス本人としとってそれを発表することが嬉しかったかっていうと、なんかものすごい量の音楽とか、それこそ小説家だったら作品文章とか書いてる中で出すものをどうこうするっていうのは判断しておそらく出してると思う。まあその生きてらっしゃる最中に評価されなかった人はその類ではないんだけど、評価された人についてはそこの取捨選択をしていると思うので、なんか後から出されても困っ本人にとっては困っちゃうんじゃないかなみたいな、ちょっと思ったりはしますよね。
そうね、確かにね、なんか博物学的なね、発掘学的にはいいのかもしれんけど、
芥川龍之介の日記とかね入ってるとかね。
あ、そうだよな、それからあとのローソンがね、本屋併設店を強化ということで、まあこれは郊外対象ですけど、最近さ、コンビニとか行くともう立ち読みとかのコーナーが結構、まあそもそも立ち読みできなくなってたりしますから、なんかすごい、書店代わりみたいな要素がもうかなりなくなってるじゃん。もう噂のなんとかみたいなさ、コミックスとかばっかり置いてあるだけだからさ。
だからちゃんとセグメント分けられてますしね、エロ系はね。
そうそう。だから、まあね、そのビジネス的には効率いいんでしょうけど、なんか、あそこに本屋さん、小さくても本屋さんとかあったら面白いのかなとか、ちょっと想像したり。
まあ、組むっていうのはいいと思いますね。コンビニに行ったついでにとかね、映画館とかでも本屋さんとか一緒に置いたりするから。
そうだよね。
ついでにってのはすごいいいと思いますね。
都内でね、ちょっとできるかっていうのは、都会の真ん中でできるかわかりませんけども、ちょっとこういう試みもあるそうです。はい、ということで、読書ニュースでした。
はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回はですね、監読編として学びの基本、お経で読む仏教、そして30分読書編ユリーカ2021年2月号特集坂本由里、さらにポンさんの方で3分読書で構成のレッスンという本を紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
辞典にまつわる言葉を紹介する本、辞典語辞典、これちょっと欲しいなと思ってポンでした。
タネラジ、また。